Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市桜 FM をキーステーションに FM 根室、FM ビュー、FM トナビ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、 鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して59曲ネットでお届けをしてまいります。というわけで今日はですね、とあるアーティストさんにご紹介をいただいた初登場のアーティストなんですけれども、久しぶりにかなりお若い方をスタジオにお招きをしております。今日のゲストこの方です。
芝野壮です。よろしくお願いします。
芝野壮、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト芝野壮さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
カタカナ5文字で芝野壮さん。
はい、間違いないです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ご本名。
はい、本名です。
珍しいですね、ソウさんっていうの。
いや、芝野ソウってなんか草みたいな感じで言われることも多くて。
なるほど。
なんか菅鹿尾さんみたいな感じにしたくてカタカナにしたんですけどなんか草の名前だと思われてる。
草の名前か、なんかアパートの名前か。
そうですね、
芝野ソウの
結構思われてる。
202号室に住んでますみたいな
ありそうなんかボロソウでいいですよね。
いいですよね、ちょっとひなびた感じで ね、
なんか日陰が、
う
ん、
そうですね、
日当たり悪そうです。
1階の部屋ちょっとジメッとしてそうな感じ
悪口じゃないですかちょっと
何の話から入ってるのか分かりません。もう今日完全に初対面で、先ほど10分前ぐらいに始めましてって言った、はい、そんな芝野さんなんですけども、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先日登場していただきました、はい、都市とカンタータというユニットの、That's All Folks さんにご紹介をいただきまして、
はいはいはい、ありがとうございます。
そうなんですよ、すごいアーティストがいるんですけど、のびーさんちょっと紹介したら出してもらえますかみたいな感じだったんで、
優しい。
もうそういうの全然紹介してくださいみたいな感じだったんですけど、で今日トントン拍子にお話が進みまして、
はいはいはい、
スタジオにお越しをいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。とは言いつつも、柴野さんのお名前を初めて聞いたぞというリスナーさんもいらっしゃると思いますので、
はい、
自己紹介といいますか、はい、こんな活動をやってますというのをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、柴野壮、20歳に最近なりました。都内で弾き語りでライブをしていて、その他に、紹介いただいた That's All Folks と一緒にバンドをやったりとか、That's All Folks と2人のユニットをやったりとか、うん、あとは他にもなんかいろいろ、なんて言うんだろう、トークショーを月一で
トークショー、
はい、やらせていただいたりとか、
はい、
あとアイドルがすごく好きで、
うんうんうん、
アイドルと対バンしたり、アイドルに楽曲提供したりとか、
うん、
なんかいろんな活動をしていますね。
すごいですね。音楽を中心に本当にじゃあもういろんな芸能活動も。
そうです、そうです。
柴野さんがそもそも音楽に、
はい、
入っていったところっていうのをちょっとお聞きしたいなと思っているんですけれども、はい、小さい時から音楽が大好きだったんですか、柴野さん。
いや、小学あ、まあ、音楽自体は好きだったんですけど、
はい、
そのメジャーなものというか、
うんうんうん、
好きだったのは、まあ、嵐のファンで、
はい、
ファンクラブに入っていたのと、
はい、
あとはでもツタヤに行って CD をの爆狩りするっていうのは大好きだったので、うん、
なるほど、
その木村カエラさんとかパフュームさんとかすごい好きでっていうのが、ま
あ、
小学校の時にあったんですけど。
小学校の時か。
はい、
そうか二十歳ですもんね。
そうです。
そっかそっか。
なんですけど、
うん、
あのなんて言うんだろうな、その掘ったりとかっていう感じではなくて、うん、で好きになったのが中学2年生ぐらいの時なんですけど、
はい、
まあ、あの他のラジオさんとかに出させていただいた時も何回かお話ししたことがあるんですけど、うん、
はい、
の中学校の中1の時まではあの学業も頑張り、
うん、
あの大縄とかの時に男子を仕切りたがるみたいな、そういうなんか学校にすごい従順な感じだったんですね。
中1までは。
そうなんです。すごい従順な、
うん、
なんかちょっとみたいな、
うん、
ちょっと男子みたいな感じのすごい純粋な心を持っていたんですけど、うん、中学校1年生の最後にあの親友だと思ってた女の子が私の好きな人と付き合ってるっていうのを、あのバレンタインの私が告白した次の日に知るみたいな出来事が起き、
うん、
何を信じられない、
うん、
もう私はダメだと思って
私はダメだってこれ
初めての挫折をして、
はい、はい、
ああって思ってた時にあのテレビブロスっていう雑誌がありまして、はいはい、このテレビブロスを、家族が定期購読してて、
うん、
でそこの後ろの方のページにあのジョンの出会った読者たちっていうコーナーがあって、
ジョンの出会った読者たち、
そのコーナーにそのテレビブロスの雑誌に編集者の電話番号が書いてあって、
はい、
その読者との交流ページで、
はいはいはい、
誰でも電話してきて、
うん、
なんかいいよみたいな、
うん、
でそれの交流の記録をそのテレビブロスのなんか紙面に書くみたいなページに、
はい、
その中1の最後に電話して、
あ、
もう誰も信じられないみたいな、
2月ですもんね。
そうです。
もう3学期も終わろうかとしている、
もうダメですみたいなこと言ったらまあ爆笑されて
なるほど
そう大爆笑されて、
はい、
まあ大丈夫じゃないみたいな。
大丈夫じゃないですよね、別にだって乙女心としてはそんなの
まあなんか音楽とかやればみたいな、そういう適当なことを言われて、
はい、
でそこからそのテレビブロスとも、テレビブロスというかそのジョンさんっていう人とかと、はい、交流が始まって、
すごい。
それでそのコーナーがあの音楽フェスをやるみたいなことになって、
うん、
で1回目見に行ったんですけど、
はい、
2回目なんか勝手に出ることになってて、
え、その時はでも音楽は
やってないですよ。
あ、やってない。
ほう。やばいと思って、
ほう。
で慌ててギターを父親から借りて、
借りて、
で練習めちゃくちゃして、
あ、全く本当になかったんですね。
本当になくてっていうのが中学校2年生とかだった
。すごいじゃないですか。
そうで同時期にその学校でもクラスメートは信じられないみたいな、もう誰も信じられなくなってたのでその図書室にすごい逃げ込むようになって、で図書室にいた人がみんな面白い人たちばっかりで、うん、音楽とか教えてくれて、それでナンバーガールとか、
うんうんうん、
ポリシックスとか、
うん、
東京カランコロンとか、
うん、
なんかいろんな音楽を知り、
うん、
そこで初めて、なんて言うんだろう、音楽にもうめちゃめちゃ傾倒するようにな
んかもう、ね、その話で結構ワンチャンかけそうな感じですよね。
そうです。
ワンクール分のドラマみたいなのが、
そうそうそう、映画とかできそうだな
って、できると思いますよなんかすごい。
そうなんです
。じゃあその図書館で出会ったもろもろの人たちとともに、
もろもろの人たちとともに
音楽が今の芝野壮さんの原点がそこにあると。
あると思います。
なるほど、
はい、
で実際その初ステージはそのフェスだったんですね。
そうなんです。フェスボルタっていう、うん、
はい、
フェスで、フェスって言っても小さいやつなんですけど、
はい、
でそこの主催の人がキネっていうやつがいるんですけど、
はい、
テレビそのフェスボルタっていうフェスの主催のキネってやつの大学の先輩がザッツオールフォークスなんですよ。
なるほど。
でそれでザッツオールフォークスに、
はい、
あの最近中1のとか中2とかの女の子がなんか音楽やりだしたんですけどみたいな感じでなんか言ってくれて、
はいはいはい、
それで一緒に音源を作ることになったっていうのが中3高1ぐらい。
だってまあまあ年離れてるでしょ、ザッツさんとも。
そうです ね,
ね、
おじさんですね。
おじさん、まあ言うて僕も多分同年代なんですけど、そうですか、そうですか、
そうですっていうのが、
うん、
始まりですね。
そうかそうか。そうそうそう。じゃあなんかね、なんかそういう意味では結構なあの年の差かもしれないですけども、うんうん、やっぱり心の距離はすごく近い、そんなユニットなのかもしれないですね、は
い、ありがとうございます。
いやいやいや、柴野壮さんを今日はゲストにお迎えをしております、
はい。
今日は柴野さんのナンバーを4曲お届けをしていくわけでございますけれども、
はい。
まず最初の1曲がエバーグリーンというナンバーでございます、
はい。
これはもう柴野さんの代表曲、
代表曲
と言って差し支えないでしょうか。
ないんです、
うん。どういうタイミングでできたナンバーですか、これは。
これは、うん、高3の最後に卒業ライブというか、うん、なんか自分で記念して、渋谷の WWW と大きいところでやったんですけど、はい、その後になんかこれからどうしようみたいな感じでちょっと悩んだ時期があって、うんうん、でその悩みの末に結構、うん、いや私まだ若いし全然大丈夫だなって思ったっていう、なんか未来明るいじゃんっていうのを、
素晴らしい、
初めてなんか結構なんかまだいけるじゃんっていうのをなんかふっと思った瞬間があって、うん、その時の曲です。
ちょっとじゃあ気持ちが軽くなった、
そうですね、
瞬間を描いたナンバーですかね、
はい、
お届けをしてまいりましょう。柴野壮さんでエバーグリーン。
止まらないよ、インクの漏れた
The best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live。 お届けしたナンバーが芝野壮さんでエバーグリーンというナンバーでございました。
はい。
なんかね、こう、18ぐらいの時に作った曲ってことですね、そういう意味では。
そうです、まさに。
若さは感じるんですけど、
はい、
青さを感じないんですよね。なんだろうな、
貫禄、
うん、なんか貫禄あるんですよ。
お、
言われません？
あります、言われます。
なんででしょうね。自己分析ありますか、それって。
え、もう人生2回目とかなんじゃないですか。
二回りね、実は
もうなんじゃないですかね。
1回行って帰ってもう1回目みたいな、すごいですね。
いやー、どうなんですかね。
なんか
でも歌詞暗いですよ、2番とか。
まあね、
そう。
でもなんか18歳で書くような歌詞というか歌とかそういうんじゃないなっていうのもちょっと思っていて。
そうですかね。
面白いパーソナリティ、うん、なんかこう堂々としているというかね。
はい。
芸能活動って意味では何歳からですか、じゃあ。
初ライブが中2とかなので、うんうんうん、23で高1237。
7年か。
6、7年。
めちゃくちゃ早くから始めてますよね。
そうなんですかね。揉まれたんですかね。
その違和感みたいなのなかったですか。周りの友達みんな普通に学校行ってこうやってるわけじゃないですか、はいはいはい、そんな中でこう自分は今日ライブだとか。
ライブだとかに関しては全然ないんですけど、はい、うん、まあそのなんて言うんだろう、まあ、学校で全然その話が合う人がいなくて、一、
うんうん、
人だけあの仮面ちゃんって呼んでる親友がいたんですけど。
仮面ちゃん、はい、
あのガラスの仮面を全巻揃えてるから仮面ちゃんなんですけど。
なるほどね。
あと仮面かぶってるっていうダブル。
なるほど。あ、かぶってるんですか。あの普段ね、
そうそう、
パーソナリティ的に
心の仮面をかぶって仮面ちゃんっていう子以外は、うん、もうほとんど話が合わなくて、でただそのライブをしたりとか、うん、そのフェスボルタとかでやっぱおじさんに囲まれてる時は、うん、話が合うというか通じるから、うん、なんかもうどっちがなんか本当のなんか自分かわからないみたいなところは確かにあったかもしれないです。
なんかね、その、まあ、その年で人を判断するのよくないんですけど、はい、10代とか、まあ、20歳そこそこのゲストさんが来るときって結構こう探り探りというか、
うん、
ある程度こう合わせていかないと難しかったりするんですけど、今日全くそのストレスがないんですよね、
はいはい、よかったです。
すごく不思議 で、
か
でなかなかこんな20歳の人いないなと思って。
ありがとうございます。
自分の20歳の頃は何をやってたかな。僕も16歳からなんですよ、ラジオ DJ やってるのが。
すごい。
なので結構そういう意味では、まあ、20歳の頃の肝の座り方はちょっと似てるのかもしれないですけどね。またそこからいろいろと成長して変わっていく芝野壮さんを僕はこれからも見つめ続けていきたいと思っておりますけれども。
お願いします。
ゲストは芝野壮さんをお招きをしております、
はい、
今まで何枚ぐらい CD は出されてますか。
めちゃめちゃ出してるんですよ、うん、自習で CDR という形で出したのが10枚。
10枚、
はい、
多いですね。
流通したのが1枚、
はい、はいはいはいはい、
ちゃんとしたさっきのエバーグリーンっていう、
はい、
CD なんですけど、それが1枚、うん、なので11枚
とか。まあまあですね、量
かなり出しましたね。
曲持ち曲としては何曲ぐらいあるんですか全部。
は正確には分かんないんですけど、はい、でもワンマン 2,3 回ぐらいはできると思います。
じゃあもう、3桁いくかどうかぐらいの。3桁はいかないか。
でもなんかコラボというか、うん、提供していただいた曲とかも結構あって、
はい、
なのでなんかそういうのも合わせたら、まあ、3桁ギリギリいくかいかないかぐらいはあるかもしれないです。なかったらどうしよう。
いや、あると思いますよ。
本当ですか。
いや、知らんけど思いますけど。
よかった。
でもその、もともと全然その音楽をやったことがなくって、
うんうんうん、
曲を書くというところまで今来てて、楽曲提供までしているっていうのは、
はい、
どういうふうにこう練習というか勉強というかしていったんですか。
私は、うん、でも正直作詞作曲するしギターで弾き語りもするんですけど、
はい、
まあ、編曲家の方が偉大だなっていう気持ちはずっとあって、なのでもともと曲を作り始めたのも最初も鼻歌とかで歌って、
うんうん、
でそれを That's All Folks に送って、
うん、
でコードギターのコードをつけてもらうとか。
あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ本当にもう最初知識ゼロの状態から。
本当にゼロですね。
スタートをして
っていうのが最初で、
はい、
でそこからギターはなんて言うんだろう、弾き語りの譜面みたいなのが、
うん、
まあ、ギグスっていう ギターの雑誌の最後に載ったりとか、まあ、調べれば簡単なの出てくるので、それのコードっていうそのギターの押さえるのを全く同じとか、そのカポっていう半音上げたりとか半音下げたりして、で歌詞とメロディーだけ変えて自分の曲みたいにするとか、
なるほど、
っていうのをいっぱいしてて、
なるほど、
でそれもその編曲家のザッツオールフォークスだったり他の人に投げるともうすごいいい曲になって帰ってくるので、ありがとうって思ってます。
まあじゃあその原案は芝野さんが出して、
そうですそうです、
それにこう肉付けをがっつりしてくれるのがザッツさんだったりとか、
そうです、
編曲家の方と、
そうです、
まあでもいろんなそのチームとしてね、そうやって芝野壮というアーティストを作り上げているっていう意味では面白いプロジェクトですよね。
ありがたい。弾き語りだけ聞くと全部なんか同じコードだったり同じ曲じゃんみたいなのが結構あるので
なるほど、
そうそうそう、なんか続けてその似てる曲2曲やったらなんか本当に分かんないみたいなとか。
でもそのそうですね、弾き語りメインで活動してた、
してます、あ、今も
してます、今もそうですよね、はい、そういう意味ではちょっとずつこう技術をつけて、
そうです、ギリごまかせるぐらい
に、ごまかせるぐらいに
してます。
なんかその専門的に勉強されたことはあるんですか、音楽の。
一応ボイトレとギターのレッスンに行かせてもらってたことがあって、うんうん、でその時はその専門的なコードの付け方とか、はい、あとボイトレの呼吸の仕方とかいろいろ習ったんですけど、まあやっぱ癖に戻ってきちゃうところは、
なるほどなるほど、
まあだから自分の得意なのは、まあ、曲なんで歌詞ですかね、歌詞とか、あと企画が結構好きで、
企画っていうと
その CD を作るときに、はい、そのこういうジャケでこういう人に頼んでっていうのの方が結構自分好きなので、
なるほど、ね、
提供するときもこの子にこれを歌わせたいみたいな気持ちの方が強いので、結構その編曲家さんは、まあ、そっちに選んでいただいたりこっちで提案するけど、そのなんていうんだろう、まあ、めちゃくちゃ深掘りするわけではないっていうことは多いかもしれないです。
じゃあこうフロントマンでもありつつ、その、なんて言うんでしょうね、縁の下の方もきっちり、そっちも面白くできる。
そうですね、メールの返信は遅いですけど、
ああもう全然
それが企画は好きにやらせてもらってます。
でも面白いですね、そうやって、いろんな方向でね才能があるっていうのは。うん、例えばその本当になかなか歌はめちゃくちゃうまいんだけれども、それ以外の想像力があまりうまく働かない人っていうの結構、いらっしゃって、まあ、シンガーソングライター界隈だとそういう方が結構多いんですけどね、そういう意味では企画力とか、作曲力、それをこう助けてもらう人を巻き込む力みたいなのはすごいのかな
と
思いますけどもね。
ありがとうございます。
柴野壮さんをゲストにお迎えしております。今は学生さん、
いえ、フリーニートです。
ニートじゃないですよ、ちゃんとしっかりして。そうですか、
はい、
じゃあどんなあれですか、オフの日とかどんな生活をしているんですか、柴野さんは。
なんか最近はアマゾンプライムで滑らない話見て、なんかアイロンビーズになぜかハマってて、
ね、何にハマ、
アイロンビーズって流行ったんですよ、ちっちゃい時に、
はい、
それでなんかマリオとか作って、でなんか寝て、起きて、みたいな感じですね。
めちゃめちゃ衛生活してますね。
本当ですよね、そう、何もしてないんですよ。
音楽以外の趣味って何かあるんですか。
音楽、あ、映画好きです。映画は昨日も見に行きました。
何を見に行ったんですか。
昨日は We Are Little Zombies っていう、長久さんっていう方が監督の映画で、すごい良かったですね。
はいはいはい、
なんかちっちゃい映画館も大好きで、そういうところに行ったりとかも結構しますね。
うん、結構その音楽、映像とか、そういうちょっと鑑賞するような芸術に興味はある。絵描いたりはしないんですか。
絵はもうめちゃめちゃ下手で、
意外、
すっごい下手で、なんかキャラ、公式のキャラクターでお化けがいるんですけど、お化け、なんかお化けの手描いたら乳首だと思われたぐらいめちゃめちゃ下手なんですよ。そのお化けと、
その見間違いありますだ
から。なんかついてるよって言われた。お化けと、あと自分が前ボブカットだったんですけど、はい、なんかおかっぱのなんか顔、なんか、雑な顔しか描けなくて、でなんか ファンの方に、うん、あのサインを求めてくださる方多くて、
はい、
で CD とかにサインするときにあの似顔絵描いてるんですよ、うんうんうん、なんか転売されてもいいように、うん、なんか誰だか分かるといいな
って。あ、なるほど、お客さんのね、
そう気持ちもあり、はい、なんか似顔絵描いてるんですけど、はい、なんか眼鏡かけてる人かかけてない人って2パターンしかない持ちがないからなんか結局転売されても分からないし、
されそうですよね、
でも分からないしなんかなと思いながら、
まあ、いいじゃないですか、でも転売されるぐらいのアーティストっていうことですから、
確かに
僕なんか絶対されないですから、
ね、大丈夫、
ステッカーにどんだけサインしても絶対転売されないので
、メルカリでめっちゃ高くなってるかもしれないです。
一回見てみよう。ないと思いますけども。
一回見てみて。
一回見てみて。柴野蔵さんをお迎えしております。続いてお届けするナンバーが、青が滲む頃というナンバーでございます。
はい、
青というのは何でしょうか。
これは、シトっていうバンドの中村桃ちゃんっていうギターの子に、はい、提供していただいた曲なんですけど、まあ、あの夜更けというか朝が来るっていう感じだと思うんですよね、
はい、
ですごいそのなんて言うんだろう、なんか朝が明ける感じというか、はい、開ける感じっていうのがすごく好きで、
うん、
でこの曲もすごく似ていて、で今日流せればなと思って持ってきました。
お届けをしてまいりましょう、はい、柴野蒼さんで青が滲む頃。
ようにようにさ
の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けをしましたナンバーが柴野壮さんで青が滲む頃というナンバーでございました、
はい、
今日のゲスト柴野壮さんをお迎えしております。
よろしくお願いします。
同年代の友達ってじゃあ少ない方ですか、ひょっとして。
全然いないです。
なんかそれも面白いですよね。なんか
本当ですか。
めっちゃ人気ありそうな、ごめんなさい、もう見た目で判断するのは良くないと思うんですけど、
はい、
もう同年代の女子からめちゃめちゃこう好まれそうなルックスじゃないですか。
全然全然そんなことなくて、うん、同級生のそのクラスメートの子とかとなんかこの結構まあ1年とか2年ぐらい前にプリクラとか撮ったんですけど、うん、
はい、
みんなその下の名前で吉野とか、
うん、
なんとかとかなんですけど、うんうんうん、私だけ柴野って書かれてていじられキャラというか。
いや、まあそれキャラなんですよね。
そうです。でなんかお弁当も一人で食べてましたし、グループになるのが本当にできなくて、うん、
はい、
でだからあの2人組のペアとかが全然作れなかったんですよね。でそのお弁当とかも食べる人いないしくて、
うん、
別になんかいじめられてるとかじゃないけど食べる人がいないっていう感じだったので、うんうんうん、なんか食べ一人で食べたりとか。
ああ、そうなんですね。
してましたね。
なんか意外でした。
本当ですか、
うん、
全然なんか学校でめちゃくちゃ私あの学校に対して反発心がすごい強すぎて、うん、結構怒られてたんですよ日々、うん、だからなんかあんまり馴染んでない、馴染めなかったですね。
得意科目は何だったんですか。
現代文です。
現代文、
はい、勉強しなくても大丈夫だ
から。まあね、
はい、
それはなんかすごく。でも普段から本は読む方ですか。
読みますね。そんな多くはないですけど、
うんうんうん、小説とか。
小説とか、
うん、なんか書いたりもできそうですよね、うんうん、柴田さんそういう才能ありそうですよね。
最近、うん、あの王権、大月健さんの本を読んでたら、
はい、
あの小説を書くと精神衛生的にいいって書いてあったので、
うん、
ちょっと書こうかなちょうど思ってたんですよね。
いいんじゃないですか。
本当ですか。
これベストセラーになったらやばいですよね。
いや、印税生活したいですね。
夢の印税生活ですよ。
本当ですよ。
まさかのミュージシャンが本で印税生活っていう。
いやー、やっていきたい。
そっちみたいになりますけど、
ね、いや、もうそれでいいです。
あ、そうなんですね。
もう何でもいい。
あ、もう売れれば手段は問わない。
もう何でもいいです。もうラジオパーソナリティもやりたいし。
もう大事ですね、そういうの。
もう
ラジオパーソナリティやりたいって言い続けてればいずれになりますよ。
本当ですか、はい、言います。
僕も言い続けてればやっとここまで来ましたから。
素晴らしい。
なんとなく
やりましょう、
はい。そんなこれから有名になる柴野さんのパフォーマンスを生で見れる機会が、はい、ございますので、ぜひとも駆けつけていただきたいんですけども、
はい、
8月の25日、
はい、
下北沢のガレージで、ございます。これは柴野壮さんのバンドスタイルの、
はい、
バンド編成と一緒に、
はい、
これはツーマンみたいな感じですかね、はい、
そうです。ソレイユさんっていう、うん、
はい、
今高一になったのかなの女の子のバンドと、
うん、
あと芝野壮のバンドっていう形態がありまして、
はい、
これはあのおじさんのバンドではなく若いバンドをですね引き連れていて、音が若いんですよ。
なるほど。
そうです。
年齢層も若いんですね。
もうめちゃめちゃ若いんです。
なるほど。
そう、あのザッツの半分ぐらいの感じなんですけど、
まあ、だいぶ若いですね。
はい、なんですけど、
うん、
あのそれでツーマンを自主企画なんですけど、
はい、
やらせていただくのと、
うん、
あともう一つ、
もう一つどうぞ。
はい、9月の15日に、さっきから何回も言わせていただいているザッツ、
はい、
ザッツオルフォークスと芝野壮っていうユニットがありまして、
はい、
それのワンマンライブを恵比寿の天窓スイッチという箱でやらせていただきます、
はい、僕もね実はまだライブをお聞きしたことがないので一度行きたいなと思っておりまして、
はい、ぜひ、
この2つのうちどっちかに行こうと思っておりますので、ぜひとも皆さんも、ご一緒いただければというふうに思っております、
はい、
チケットどういうふうにしたらよろしいでしょうか。
下北沢ガレージ8月25日の方は、
はい、
リンクがあってライブポケットっていうですねサイトから買えます、
はい、ライブポケット、はい、
で9月の15日の方は私の手売りチケットで買えます。
わ、うん、かりました。
はい、
じゃあ、そういった情報とかはツイッターですかね、柴野さんの場合は。はい、
はい、
カタカナ5文字柴野壮で検索をしていただきますと一番上にドーンと出てまいりますので、
はい、
ぜひともそちらでチェックをしてみていただければというふうに思います。
お願いします。
はい、YouTube なんかでも柴野さんの名前で検索するといくつか MV が出てきたりは
します。
しますね。
はい、
ぜひとも今日の曲もう一回聴いてみたいなという方いらっしゃいましたら、そちらもチェックしてみていただければと思います。
お願いします。
はい。まあ、柴野さんそうやって結構、まあ、長い、ね、年齢にしたら長い活動歴が あるわけですけれども、
はい、
なんかちょっともう、もう音楽なんか嫌だみたいなことはありましたか、今まで。
もう最近とかもそうですよ。
ずっとそんな感じなんですか。
いや、なんかどうなんですかね、うん、なんか悩みは多いですけどね、うん、なんか音楽食えねえよみたいな気持ちもあるし、なんかやってていいのかなみたいな気持ちも全然ありますけどね。
でも才能があるからね、
や
ったらいいと思います。なかなかでも才能ない人作ったりとかパフォーマンスしたりとかってなかなかできないので、
うん、
すごいなと思います。でも初ステージの時ってどうでした？なんか楽しいなっていう感じだったんですか？
いや、めちゃくちゃ緊張して、うん、でその時そのフェスボルタっていうの主催の人が気を利かせてくれて、はい、うん、さっき言った私の親友の仮面ちゃんっていう子に向かって、はい、でユーストリームでその子のためだけに配信をしてくれたんですよ。でだからもうこれは仮面ちゃんしか見てないっていうなんか気持ちでもう仮面ちゃんに対する愛みたいな感じで、もうでもほとんどなんか叫んで終了した感じのなんか私は 何もできないけどあーみたいなで叫んでたからもう全然な和むみたいな感じだった。
その時何歌ったんですか？
あの時は弾き語りのカバーを1曲と、うん、あとバンドを用意してくれて主催の人が、
うん、はい、
であのキャリーパメパメのキャンディーキャンディー の、
うん、
あのバンドカバーみたいな、
はいはいはいはい、
なんかそれもすごい速くてなんかスカみたいな、うん、スカじゃない
あのジャンル的に
ロックな感じになってましたね、
うんうん、なかなかこう技巧派な曲を歌いましたね、そういう意味ではね。
なぜかあともう一曲、
はい、
あのこれ本当にやばいエピソードなんですけど、
はい、
あのテレビブロス の、 そのページで、
はい、
なんか曲を募集みたいな、
は
い、したらあのウムラゴーチ攻めるっていうペンネームの人があ のディスワードっていう死語をただ並べただけの曲を送ってきてくれて、
やべえ、
そうなんか知らない言葉がずらーって並んでて、
はい、
なんか大沢巨人3000ってなんかよくわかんないんですけど本当にバーって並んでて、でもう漢字が読めませんって言って、うん、振り仮名振ってもらってそれを歌うっていうのをもうやりましたね。
すごいですね。なんか、はい、なんかそういう死語だけをこう並べた。
そうです。デスワードっていう。
新しいですね、そういうのね。
僕がウムラゴーチセメルさんに。
ウムラゴーチセメルさんから
いただいて。
誰のオマージュか分かんないですけどね。
ちょっとね、さらにその時結構ホットだったので。
あ、そうかそうか。時代的にそうですよね。
なんとみんながなんか悪ふざけに悪ふざけ重ねてって感じですね。
でもそうやってこういろんな人が芝の層という装置を使って遊んでいるみたいな、そういう風景ってなんか素敵な感じしますけどね、
はい、それは嬉しい。
まさにアーティストっていう感じだと思いますけども、そんな芝野さんをぜひとも、見に行っていただければと思います。8月の25日は下北沢のガレージ、
はい、
9月の15日は、恵比寿のスイッチですね、天満のスイッチの方で、はい、パフォーマンスがございます。それ以外にもライブどれぐらいの頻度でやってらっしゃいますか？ライブ
月にでも 5,6 本とかですかね。
そうですよね、
はい、
まあまあいい頻度で、ライブを開催されていらっしゃいますので、ツイッターの方で情報をチェックして、はい、ぜひとも遊びに行っていただければというふうに思います。
芝野
荘のカタカナ5文字で検索をしてみてください。
はい、
そして、今日の番組を聞いてですね、面白い人いるなというふうに思っていただいたと思いますので、ぜひとも番組の感想をですね、ツイッターでハッシュタグでつぶやいていただければというふうに思います。
はい、
番組のハッシュタグ全部ひらがなでのびらじ、のびらじで、つぶやいていただきますと芝野さんの方にも届きますし、僕の方にも届いて番組制作のモチベーションになります。
素晴らしい。
ぜひとも皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
お願いします。
続いては愛というナンバーをお届けしてまいります。
はい、
ちょっと経路は違う曲。
はい、違います。
どういうナンバーですか？これは
これは、うん、オトファクトリーっていう、
はい、
テクノというかバンドなんですけど、
うんうん、
結構そのフュージョン、結構昔の色が結構強く残る、
はいはいはい、
ディスコナンバーですね、
うん、
でなんかそういう声を張らないっていうか、いろん な、 なんかジャンルの曲歌ってみたかったので、
うん、
お願いしたら結構ハマって、
うんうんうん、
でなんかこういうのもいけるじゃんと思ったのと、結構夏にいいなと思ったので選ばせていただきました。
お届けをしてまいりましょう。芝野荘さんで、はい、
I'm not afraid to die. DJ のビストークライブ、お届けしたナンバーが今日のゲスト芝野壮さんで愛でした。続いては DJ のビストークライブをハワイでオンエアしてくれているケイズレディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズアロハハットライン。
アロハハットライン。 It's time to
grab a surf boys. のびさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイからケイズラジオカリーンです。今日はスタジオにカノンプのお二人をお迎えしました。
はい、それでは、世界中の人と、出会いを、出会った曲を、書きました。今の出会いに感謝して、気持ちを込めてお届けしたいと思います。聴いてください。マカニ。優しさをいっぱいもらったら、その倍にして沖へと流す。目には見えないものがたくさん、今日も香る君のプルメリー。
久しぶりのカノンプのお二人です。お久しぶり。
お久しぶりです。
という二人は全然変わってない感じなんですけどお元気でしたか？
元気ですね。
おかげさまで ね本当にもう相変わらず元気に、
はい、やってます、
はい、
ライブでマカニという曲でした、はい、この曲はちょっとはい、なんだろう、沖縄をも思い出させるようなちょっとメロディーを聞いたんですけど、
これハワイでできた曲なんです
やっぱり沖縄とハワイも通じるのかなじゃあ、
まあうん、海辺で書いた曲なんですけど、うんうんうん、私がウクレレを全く弾けない当時、もう8年ぐらい前ですか、8年9年ぐらい前、
もっと前かもしれないですね、これね。
そう、全く弾けなかった、まあ、今もあんまり弾けないんですけどそう、その時に3コードで弾ける曲を、はいはい、簡単な曲をちょっと作ってみようと思って海辺で書きました。でその時私たちハワイに少し長く滞在していて、その時に本当にたくさんの人と出会って、本当にたくさんのアロハをいただきました、
うん、
で、ああなんか人ってすごいあったかいなって、まあ、日本でも本当に思うんですけど、すごくね、ハワイアロハをたくさんいただいてこの曲ができたんだなって、でまたこの曲を日本に帰ってみんなに伝えたいなと思って書いた曲が
マカニという曲でした。
ハワイ語でマカニは風という意味。今週はカノンプのお二人をご紹介しました。来週もこの続きお楽しみいただきます。ハワイからケーズーラジオカリーンでした。マハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow.明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ。
はい、お届けをいたしましたナンバーが島野壮さんで愛というナンバーでございました。
はい。
愛で愛でしたね。
はい。
これはまた全然違うというか、シンガーソングライターらしくないサウンドというか。はい、
そうなんです。
ねえ。
意外と良くないですか？
うん、なんか
声が。
うん、めっちゃ合ってるなと思いました。
よかった。
いろんな声が出ますね、島野さん、やっぱり。
よかったです。なんかお金をもらってると、はい、なんか声張らなきゃみたいな気持ちになっちゃって。
あ、その分ね。
そう、すごい張っちゃうんですけど、はい、なんか今回は頑張って抜きました。
その
声を張らないように。
どうします、抜けば抜くほど儲かったら。
全然抜きます。そしたら全然抜きますけどね。
いや、世の中結構そういう場面があるかもしれないですよ。
確かに。
押してダメなら引いてみろっていう。
ああ、うん、大事になってきそうですね。
もう抜きまくったら売れまくったりして。
ああ、そっちに全然方向転換します、
ね、あるかもしれない。もう、
はい、
いかようにも売れたい芝野壮さん、
はい、
今日ゲストにお迎えをしております、
はい、
さて DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
ノビーに聞けというコーナーがございます、
うんうん、
私1時間散々芝野さんに質問させていただきましたので、逆に芝野さんの方から一つ質問を投げていただきまして、
はい、
僕はその質問への回答拒否権がないというコーナーでございます。
身を切りますね。
もう何でも大丈夫です。もう最近結構下ネタとかを、
はい、
言ってこられる、まあ、そういうゲストさんが多かったので、続いているんですけども、
はい、
まあ、全然柴野さんも続いていただいてもいいですし真面目な質問に戻していただいても大丈夫です。
戻しますよ。
やった。
じゃあラジオパーソナリティにはどうやったら なれるのかを聞きたいです。
なるほど。極論を言うと、
はい、
なりたいと言い続けるだと思うんですけど。
おお、そうなんですね。
僕も一番最初結局、
はいはいはい、
地元のコミュニティ FM に、
うんうん
うん、未だにこの番組をのキー局になってるところなんです、うんうん、そこに、テープを、当時はテープだったね、 MD もなかった、はい、テープ持ってってやりたいですって。
それは何を吹き込んでいくんですか？
本当にラジカセでラジオ DJ っぽいのを。
へえ、すごい。
はい。
そのなんて言えばいいんだろう、まあ音楽とかって、まあ、弾き語りをもうそのやって、
うん、
まあ、もう YouTube に上げるだけで弾き語りが完成するじゃないですか
今はね。
そう、でもラジオってその聞く人がいたりとか、
はい、
まあそのなんて言うんだろう、まあ、YouTube に上げてもラジオになるっちゃなるけど、
うんうんうん、
そのラジオとして成り立つそのキー曲とか、
はい、
そういうのがあるから、そのなりたくてもなりたいって言ってるだけじゃなれないって勝手に思ってたんですけど、
いきなり例えばその J-Wave とか東京 FM とかこういうところでやろうと思うと、うんうん、いろんな壁はあると思うんですけど、うんうん、でも例えばコミュニティ FM とかちょっとその面白いもの好きのディレクターさんがいそうな、プロデューサーさんがいそうな小規模なラジオ局とか地方局とかだったら、うんうん、引っかかること多いと思います。
へえ、そうなんだ。
東京に住んでるのになぜかすごい北海道とか四国とかでレギュラーを持ってる人とかも結構いらっしゃいますし。
へえ、知らなかった。
はいはい。だからいろんなところにこんな番組やりたいですみたいな企画書と一緒に声のサンプルと自分の CD と送ってみると、
へえ、
結構ね、道開けると思う。意外と本当になんかタレント目指してますみたいな、
うんうんうん、
女性とか、まあ、男性も含めているいて、ラジオ DJ やってみたいんですけどみたいに言ってこられるんですけど、
うんうん、
いざそういう書類を作って送るってなるとやらない人が9割9分なんですよね、まあ、
そうですよね、
うん、
そんななんかいつかできたらいいなみたいな感じになりますもんね。
それがすごい不思議で。
へえ、確かに。
それを作って送るだけで100人に1人にも慣れてしまうので。
なるほど、
うん、
それがでも16歳の時とかだったんですか。
そうですね、はい、
早いですね。
だから今年で21年目になります。
すごい、さすが、
はい、
私が生まれたのよりも長くやっているんですね。
そうですね、一番最初にオンエアに乗ったのは98年です。
あー、早い
でしょう。
はい、
99年ですよね、柴野さん。
はい、99年です
そうですよ。だから
すごい、
うわー、すごいな。
すごい話ですね。
こんな表現したくないですけど、娘でもおかしくないですもんね。
ああ、全然おかしくないですよ。継続は力なりですね。
ちょっと 感じました、いろいろ今
重みをここで感じられるんですね
いやーすごいなと思う。だってもうあの頃に生まれた人をですよ、ゲストにお迎えするまでになったわけですから、
はい、
時の流れってすごいなって思いながら、
は
い、
なるほど、重みを感じながら、
うん、重みを感じながら柴野さんと今日はお話をさせていただいております。
はい、
そんな柴野さんは先ほども申し上げました8月の25日下北沢のガレージ、そして9月の15日は恵比寿の天丸スイッチで、ライブがございます。その他にもライブ数々ございますので、ぜひともチェックしていただきまして、はい、会場に遊びに来てください。
はい、
そして DJ のビーズ東京ライブ、今日はオンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日午前0時から、ダウンロード配信が始まってまいります。今日トークの一部を聞き逃してしまったなという方はぜひともそちらをダウンロードしていただいて PC スマホタブレットで鑑賞していただければと思います。そしてダウンロード版だけのおまけトークというのもございまして、オンエアではなかなか言えないあんなことやこんなこともこの後収録させていただこうというふうに思っておりますので、お楽しみにいただければと思っております。なんか今日言い残したことはないですか？
特にないです。
大丈夫ですか？
はい、
ラストのナンバーを
あります。はい、
はい、
ラジオパーソナリティになりたいです。
ラジオパーソナリティになりたい柴野さん、
はい、言いました。
ネットしている各局で柴野さんいいじゃんという方いらっしゃいますので、ぜひともですね、
はい、
ツイッターの方に、ツイッターでいいですか、連絡は？
大丈夫です。
はい、ツイッターの方にご連絡をいただきまして柴野さんと直接連絡を取ってみてください。
やった、
はい、僕もなんかどっかで募集してたら柴野さんにとりあえず LINE してみようと思います。
お願いします。
ラストのナンバーでございます。毎日が夏休みという曲でございます。
はい、
いいですね。
いい曲。
なんかタイトルからしても今の時期にぴったりですが、
はい、
いつ思いついた曲です、作った曲ですか、これは？
これは高校生の時で、
うん、
ここ学生生活が終わるとやばいと思って、
やばいと思って
作ったんですけど
やばいと思って、毎日が夏休み、
毎日が夏休み、なんかモラトリアムが終わっちゃう、うんうんうん、そのモラトリアムみたいな意味だったんですよ、夏休みっていうのが、
うん、
でそれで作ったんですけど、うん、今そのフリーターなので、うんうん、夏休みなんですよね今。
あ、ずっと。
そう。
まあそうですね、ずっと仕事っちゃずっと仕事だし、ずっとやんな休みっちゃ休みだし、
ずっと夏休みだから、はいはいはい、意味合いが変わってきちゃったんですけど
なるほどね。
そう、ただなんかこれは架空の女の子と架空の男の子が出てくるんですけど、うん、すごいなんか夏の終わりというか、
はい、
夏の始まりというか、なんか爽やかで自分的にはすごい気に入ってます。
お届けをしてまいりましょう。柴野壮さんで、はい、毎日が夏休みというナンバーでお別れでございます。今日のゲスト柴野壮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 てね。
おまけトーク、 お疲れ様でした。
ありがとうございました。
すごいですね、スマホをいじりながら。
すいません、ちょっと
トークだった。仕事は全然大丈夫です。
申し訳ない。
いやいや、あのなんかメモとか取ってはったかなと思いなが
ら。メモも取りました。
すごい。どんなメモ取ったんですか？
のびーさんに聞きたいことをメモしたりとか、はい、あとラジオパーソナリティのなり方をメモ
すごい、喋りながらね、こうやってパパパッとメモを。すごい
してました。
送ろうとしてます？
あ、送ります。じゃあ
じゃあ
でも吉田剛さんに、はい、あのなんだっけ、 CD ができたら、うん、もうとりあえずラジオ全部にもう送りなさいって言われて、でそのなんかいくらそのでかいラジオ局でも、うん、その CD がないから流せないみたいなのがいっぱいあるから、うん、そのとにかく送った方がいいって言われたことがあって、うん、で、あ、やりますって言ってって感じことが前にあったので、はい、なんかやっぱ送らなきゃいけないんだって。
いや本当、せっかく作品作ったんだったら、うんうんうん、白番でも何でもいいんで絶対送った方がいいと思うんですよね。なんか CD 室ってあるんですけど、はいはいはい、CD ライブラリーってあそこに何があるかなんかもちろん DJ 把握してないので、うんうんうん、なんか検索してみてあったみたいな、なんかリクエスト来たけど検索してみたらなかった、だからオンエアできなかったって、うん、意外とある、あります。
なるほど、
はい、だから送ってくれたらオンエアするのにみたいなのがねすごいあると思うので、
送ります。
うん、と同じで、うん、毎年こう編成ね、ラジオの番組編成とかってやるときって一定数辞めますっていう DJ さんもやっぱいるんですよね。
はい、
生活の環境が変わったとか、
なるほどなるほど、
事務所の都合でとかっていうので、お仕事の都合でちょっともう4月から無理なんですみたいな人も結構いるんですけど、それをこうどうやって穴埋めしつつうまくこう新しい感じを出していくかみたいなのも大事なので。
なるほど。
そのタイミングですよね。だからだいたい年末、
年末
ぐらいから始まるんですけど。
わかりました。狙って
新年度の編成どうしようみたいな、なんか年末から1月の中頃ぐらいにかけてこういろんなところに私できますみたいな。
すごい、いっぱい教えてくれる。
やっていくと、
はい、
刺さるところもあるんじゃないかなと。
送りましょう。
芝野さんクラスになったらもう全然楽勝だと思いますよ。
いやいやいやいや、
本当に
差し違いですよ。
やるとしたらどんな番組やります、芝野さん？
ラジオ結構聞くんですけど、うん、その自分で聞くラジオは、結構そのゲストが来る感じではなくて、うん、その芸人さんがずっと喋ってるっていう、はいはいはい、フリートークとかがメインのやつが多いんですけど、うん、自分がやるならゲストの方を呼んで、うん、なんか引き出すみたいなのの方が興味はありますね。
タイトルは？
芝野荘のどうなることやらとかダメだ、どうなることやらじゃダメだ。
今の感じなんか27時ぐらいの感じ、うん、
深夜の感じが抜けないです。
27時でしたね。
どうしよう、なんか、まあ、なんか考えます。
そうですね、できれば23時ぐらいのところに持ってきたいですね、
うん、ちょっと早めに、
あと4時間早めがいいですね。確かにいつかでもね、芝野荘のどうなることやらが、はい、ひょっとしたら徳島とかで始まるかもしれないですから。
いやでも今のびんさんの口から聞いたら不安になるタイトルだったから。
いやいいです、どうなることやらって。
本当ですか、どうなることやら、
いつも着地しないで終わるみたいなね、また次やりましょうよみたいな、はい、よろしくお願いしますみたいな感じで全部 2B コンティニューになるってい
いかもしれないです。
そういうコンセプトはいいかもしれないですね。
確かに
話が終わらない、
終わらない、
どうなることやら
着地してほしいな。
逆に難しいと思いますよ、話を終わらせないっていうのは。
確かに、
もう時間なのみたいな。
だって落ち着けようとしちゃいますもんね、
普通はね。
どうしても、
そうそうそう、うん、それ人の癖ですから。
確かに、ゲストをどんだけなんかその先の話を伸ばし伸ばしにするかみたいな。そうそう、
めっちゃ乗せてノリノリのところでじゃあまた来週みたいな
人に恨まれそうですけど
みたいな。
大丈夫かな、はい。
でもなんかこう街中を30分練り歩くだけの番組みたいなのもあるじゃないですか。
新散歩みたいなことですか？
そうそうそうそう、ノーカットでやりますみたいな、なんかそういうのもいいと思います。
もうでも地元の町娘みたいな感じになりますよ。
最高じゃないですか。
なんかいいですかね、
なんか定点観測的にね。だから芝野さんがもうすぐ二十歳になったのか。
なりました。
二十歳になったからバー開いて、
うんうんうん、
芝野荘を開いてですね。
芝野荘
を開いて、うん、 そこを30分定点観測するラジオ番組絶対面白いと思いますよ。
なるほど、はい、やってみます。
いや、まあ、押し付けにならない程度なんですけども、ぜひともですね、柴野さんに、まあ、素晴らしい音楽だなと思ったらぜひとも柴野さんの CD を買っていただきたいと思いますし、はい、柴野さんのライブにも遊びに来てほしいと思います。
ぜひ
ライブ行こうかな、どうしようかなってちょっと今迷ってるリスナーさんを、うん、こう背中を押す一言を何かいただけますか。
え、怖くないよ。
怖くないんですか本当に。
うん、怖くないよ。大丈夫。なんかでも、うん、私そのいろんな形態があって、うん、弾き語りもあるし、うん、バンドもあるし、うん、そのユニットもあるし、はい、いろいろあるのを、まあ、できるだけ分かりやすく告知しようと思ってるので、うん、なんかそのうちのどれかがビビッとハマれば来ていただければいいなって思っているんですけど、
うんうんうん、
なんかバンドだとシューゲイザーっていうジャンルがすごい好きで、うん、あの音がでかすぎて何を歌ってるのか聞こえないっていう感じのなんかすごい雑に説明
なかなかエクストリームな、
そう、うん、めちゃくちゃ好きなので、それはちょっと音がでかいから、うん、ちょっとあの人は選びそうなんですけど、うんうんうん、で私が楽しそうっていう、うん、
なるほどね。
そう、弾き語りがでも一番オーソドックスなので、
なるほど、
なんかライブ映像とか見ていいと思っていただけたらって感じです。
ぜひとも
ぜひとも
ライブハウスで柴野さんに会ってみてください、
はい、お待ちしてます。
会えるのは今のうちだけかもしれないですよ。
またまた、
いや本当にこの番組からうわーって行った人いますからね。
へー、
うん、
やった、パワースポットだ、
うん、3年前そこにあいみょんさん座ってましたから。
あー出た。
そうですよ、そういう意味ではうわっと柴野さんが3年後、
はい、
武道館でダーッてやってるかもしれないですから、本当に
可能性は
大いにあります。
やった、
ぜひとも
希望を持って、
ぜひとも皆さん、
はい、
柴野壮さんを応援していただければと思います。
お願いします。
今日のゲスト柴野壮さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。